サヤ書60章1節から6節をお開きください。新共同訳聖書の旧約聖書1159ページです。起きよ、光を放て。あなたを照らす光は昇り、主の栄光はあなたの上に輝く。見よ、闇は地を覆い、暗黒が国々を包んでいる。しかしあなたの上には主が輝きで、主の栄光があなたの上に現れる。国々はあなたを照らす光に向かい、王たちは差し入れるその輝きに向かって歩む。目を上げて見渡すがよい。皆集いあなたのもとに来る。息子たちは遠くから、娘たちは抱かれて進んでくる。その時あなたは恐れつつも喜びに輝き、おののきつつも心は晴れやかになる。海からの宝があなたに贈られ、国々の富はあなたのもとに集まる。ラクダの大群ミディアンとエファの若いラクダがあなたのもとに押し寄せる。シェバの人々は皆黄金と乳香を携えてくる。こうして主の栄誉が述べ伝えられる。以上の聖書箇所より主が輝き出ると題しまして、京子先生よりお話をいただきます。
今年度最後の礼拝を迎えました。集うお一人お一人が礼拝における恵みを共に分かち合うことができましたら幸いです。さて、今年もそれぞれにいろいろな出来事があったと思います。実のところ明るいニュースよりも世間では暗いニュースの方が多いわけです。私たちが真っ先に思い浮かぶのは案外暗いニュースであることが多いかもしれません。そのような悪い印象のニュースで頭の中が占有されてしまうと、人間の思考パターンにも影響が及ぶと聞いたことがあります。何事にも懐疑的になると、希望という言葉がどんどん後ろに引っ込んでいってしまうようです。それが信仰面における希望まで萎えてしまうとしたら、非常に危機的なことです。話はそれますが、今巷で関心が集まっている103万円の壁についても、テレビのコメンテーターたちはこぞって財源がどうするのかと口を揃えたように言います。税収がその分減ると言われますが、円安などの影響で我が国は過去最高の税収入が得られているとか、私自身目先にある政策などに注目してしまうものですが、いずれにしてもビジョンを持って国民の益となる政策を願い求めるものです。政治とは全く関係ないことですけれども、あくまで信仰面の側面について述べますと、私たちの目の視界に霞をかけるようなあらゆる働きかけには注意していく必要があると思います。いつの世も自然災害や貧富に関わる経済の問題は尽きないからこそ、今この時代に生かされている私たちは聖書の御言葉を通して永遠なるよるべきお方に従っていく幸いがあります。ところで、60章にあるイザヤはイスラエルの復興の時代に活躍した預言者です。イザヤの弟子の時代になっているかと思われます。イスラエルの国はアッシリアやペルシャ帝国に滅ぼされて、かつて民はバビロン捕囚に遭いました。その後、異国のキュロス王の解放令を受けて故郷に帰ってきたはいいけれど、 荒れた土地や神殿を回復させることは簡単なことではありませんでした。私たちも昨今の各被災地の復興についてニュースで見聞きしていて、いかに大変か想像がつくと思います。復興再建には資金や人材を手厚く投じた上で、何よりも地元住民の心のケアも必要になるでしょう。被災者の心のケアこそデリケートで難しいことでしょう。心が折れてしまう、そのような状況の中で慰めと励ましを受けなければならないのです。でも実際人間同士だとそれが難しいのです。自分の立場を中心にしすぎても、言葉によって傷を受けたり反対に傷をつけたりするものです。立場の違いが同じ地域の被災者同士でも分断を生むことが現実に起こります。イスラエルの民の間でも立場の違いによって連行された異国で厚遇される人たちもいました。またもともと荒廃した土地に残ったイスラエル人の人たちや、はるばるバビロン捕囚から帰還した人たちの方が荒れ地で畑作をするなどの苦労を実感することになっていたと考えられます。復興が望んだ通りに進まない大きなストレスの中にいると、民の間では神の臨在に対して疑念が湧き起こってくるのです。自分たちは神から見捨てられているのではないかと。ある意味彼らは神のご栄光に対極する暗黒の闇の中に置かれているイメージがありました。そこに希望の光り輝くメッセージが掲げられるのです。起きよ、光を放て、あなたを照らす光は昇り、主の栄光はあなたの上に輝くと回復の約束が宣言されました。闇の中を歩む民は大いなる光を見、行く手の闇を光に変えるとの神の御救いの訪れの約束はイザヤ書の中ですでに告知され、現在の箇所まで継続されて語られています。度重なる苦難が身に応えている人々にとって、この再び告知される救いの約束は暗闇の中に輝く光の筋として響き渡りました。そして主にある希望が掲げられると、彼らの心は高く上げられ、主の栄光を心から願い求めるようになりました。彼らは自分たちが暗闇の中に置かれて失望しながらも、実は心の奥底では主なる神に救いを切に望んでいることを明確に再認識したのです。イザヤの言葉を通してその道しるべである光を見出したからです。彼らは主による回復のメッセージを聞いて何を心に思い描いたのでしょうか。やはり神の民イスラエルが再び立国することではないでしょうか。しかしそれは最終的な目標であり、当面は自分たちの生活の立て直しが急務だったと考えます。被災者が生活再建に至る構造は、どの国の被災者であってもこのイスラエルの時とそう大きく変わらないものだと思います。 神による救済の出来事は現実の生活を無視するわけではありません。むしろ大変な状況の中でこそ主の御業が示されるのです。それは主が単なる生活の援助者という括りではなく、その地域社会の回復以上のものを示しているからです。とはいえ、彼らはかつてのダビデ王朝からソロモン王朝が治世の繁栄の絶頂期の時代を伝え聞いて知っています。ですから彼らは最も繁栄したダビデ王などをモデルとして回復のイメージを描くのが関の山でしょう。しかし神の選びと導きを受けた民である彼らは、地域社会の復興という目標をはるかに超える大いなる目的のために用いられると60章では言われているのです。主の栄光がどのような形で実現するのか、この時はまだ誰も知り得ませんでした。しかしながら、主の栄光があなたの上に現れると言われることは、少なくとも人間の手の中に完成された救いがあるのではないことはわかります。主の救いは私たちの上なる天から来るものです。その救いに預かる私たちは主の栄光に照らされたものであります。私たち人間は体と精神の健康のために太陽の日差しに適度に当たる必要があると言われます。そのように主の栄光によって私たちを照らしていただかなければ、私たちの魂は健全な救いに預かることはできないのです。それでは私たちを照らす主の栄光は何によって示されたのでしょうか。ユダヤ人こそその印を求めるのです。けれどもそれは新約聖書の時代になって意外にも地味な形で表されました。イエス・キリストのお誕生の際、王宮のような立派なところで生まれたのではない、馬小屋のようなところで生まれた、クリスマスのメッセージでご存知の方も多いことです。そのイエス・キリストお誕生の際に、ルカによる福音書の記事には、天使が羊飼いに告げ知らされた出来事が記されています。夜、羊の群れの番をしていた羊飼いたちは、主の栄光が突然周りを照らした時、非常に恐れたということから始まっています。そして天使から巫女のお誕生を告げられ、あなた方は布にくるまって貝羽桶の中に寝ている血のみ子を見つけるであろう、これがあなた方への印である、とそう言われたのでした。このイエス・キリストこそ印であり、私たちを照らす光なのです。私たちはキリストの十字架を見上げ、罪の許しをいただきました。キリストの十字架を信じ、罪許された者として、まことに主の栄光が私たちの上に光として注がれるのです。私たちが受けた救いの御業は、 個人個人にとどまるものではありません。言うなれば、その地域社会、国家や世界レベルに拡大していくことが示唆されます。国々の王が私たちが示された光に向かって歩み、同じ方向に進みゆくのです。かつてソロモンの王朝の時代、シェバの異国の女王がソロモン王を謁見したように、イスラエルの神の知恵の豊かさ、深き憐れみに対する畏怖の念と喜びを携えて多くの人々がやってくるのです。このように続々と主に従う者が呼び起こされることが予見されるのです。さて、かつて繁栄していた頃の人口には到底及ばないこの時のイスラエルでしたが、本当に少数の人々にこのように明るいビジョンが語られます。実際は神殿の再建が具体的に計画され、律法が再び整えられ、主に従う正しい信仰につながるべく道筋が整えられていくのです。政治的に言えば宗教改革がまず進められていったのです。皆集いあなたのもとに来ると言われますが、多くのユダヤ人は離散したままです。その中で息子や娘など後に続く世代がやってくると言われます。そしてラクダの正体が行き来する貿易も盛んになり、絶頂期のイスラエルを彷彿とさせますけれども、イスラエルの国がすぐに再建したわけではありませんでした。だからシェバからの最上の貢ぎ物である黄金と乳香は、イスラエルの主である神に対する真心からの礼拝を思い起こすさせるものです。イスラエルの国が再建されるよりも、主の栄光の印であるメシア、イエス・キリストのお名前が世界中に広がっていく方が先に起こったことなのです。私たちはキリストの光を受ける恵みの時代に生きています。そして私たちの務めは、キリストと共に光の中を歩み進むことです。私たちは主の十字架を通して主が何をしてくださったのかを覚え、心が開かれるとき、真心から最上のものをお捧げすることです。そのように主に向かっていますと、追随者が起こされたことに気づくのです。我々や教会を通して多くの国の異邦人もこのように主を崇めることは主の御心であります。主の愛は私たち人間が思うより深く広いのです。主の大いなる御業は計り知れません。その主を恐れつつ、最善をなしてくださる主に信頼を持って2025年も歩んでまいりたいと思います。それではお祈りをいたします。天の父なる御神様、あなたが 私たちに与えてくださった一つ一つのお恵みに感謝し、そしてこれからも主のお恵みを数えながら歩みを進めていくものであります。私たちは自分の命をコントロールすることはできないものです。また一寸先に何が起こるのかもわからないものであります。選択権は私たち人間には案外あるようで、それほどやりたいことをやれるわけではないかもしれませんけれども、私たちの心にある願い、また目標があなたの御心にかないますならば、どうぞ私たちの祈り願いをお聞き入れください。また私たちこの教会が祈り願うことは、また新たに救われる方が呼び起こされることに他なりません。どうぞこれからもこの地域に根ざした働きがをあなたの御心に従って行っていくことができますようにお導きください。主イエスキリストの尊いお名前によって感謝してお祈りを捧げいたします。アーメン。